おはようございます。お祈りさせていただきます。天のお父様、聖霊様の力を豊かにください。主の恵みによって、憐れみ愛によって、御言葉を、福音を、イエス様を大胆に語らせてください。私たちみんなの心に主の福音が深く深く入りますように。尊いイエス様の御名によって天の父様お願いします。アーメン、アーメン。ふるさとの第2弾、今日は失楽園、創世記3章から、まあ、2章と3章からメッセージさせていただきます。私たちはふるさとという歌をよく知っています。うさぎ、おいし、かの山、こぶな、つるし、かの川、夢は今もめぐりて、忘れがたき、ふるさと。いかにいます、父母。読みにくいですね。つつが、なし、や、ともがき。雨に、風に、つけても、思い譲る、ふるさと。志を果たして、いつの日か、いか、帰らん。山は、青きふるさと、水は清きふるさと。どうでしょうか。楽園のようですね。楽園。懐かしい歌とあなたの夢を壊すのはしたくないですが、どうでしょうか。世間を見ると、新聞を読むと、テレビを見ると、インターネットを検索すると、パンデミックを体験すると、特に聖書を読むと、世の中は決して楽園ではないことをわかります。歌にまでするようなふるさとであっても、私たちが前住んでた高瀬でしたら、イノシシは、畑を荒らすし、ポイ捨てゴミの山もあるし、老人が引き逃げされるし、嫁姑の争いはあるし、老人が詐欺被害に遭うのです。私のふるさとの松本、長野県松本だったらサリン事件です。作り主は確かに楽園エデンという完璧な故郷を作りました。でも、今の世界を見ると、エデンの園からほど遠いです。どのようにしてこの世界はこんなに悪くなったのでしょうか。どうしてコロナウイルスがあるのでしょうか。どのようにして私たちは、人間は楽園を失ったのでしょうか。でもまた、希望はあるのでしょうか。アウトラインの1を見てほしいです。手元にアウトライン2ページになっているそうですが、1ページの方の1、創世記2章、楽園の初めの状態はどうだったか。創世記1章31節、1章を見ると、31節、神は、お作りになったすべてのものを見られた、見よ。それは非常に良かった。すべて天地宇宙を作られた生ける神は極めて良いお方ですから、良いお方ですから、作ったすべては良かったのです。良かった。2章の4節から7節、人間は作り主によって素晴らしいものとして作られました。人間は動物と違って、神は人間に人格的に命を与え、魂を吹き込まれました。8節から17節。エデンの園はとても素晴らしい、美しい楽園でした。9節。神である主はその土地から見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を生えさせた。よくて好ましくあったエデンの園。 18節から25節。人間関係もとても良かったです。人間は一人であることは良くなかったのですが、作り主はエデンの園の一番素晴らしい賜物として人間に妻、素晴らしい伴侶を与えたのです。23節。人は言った。これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉。このようにして妻は、夫は妻を褒めたたえたんです。褒めたたえたんです。また25節。二人の間に一切の恥もなかったのです。人間関係は完璧でした。今もエデンの園の名残があるのです。ある方が自然詩人ウィリアム・ワーズワースの家を訪ねました。その時、ワーズワースのお手伝いさんにこう聞いたようです。ワーズワース氏の書斎を見せてください。彼女はこう答えました。この部屋の中は旦那様の図書室です。書斎は外です。森ほか、それが書斎です。今でも、エデンの園の確かな思い出があるのです。天に召された小畑進牧師はこのように書きました。気持ちのゆとりのない、あまりにも忙しい、神なんか無用と思う世の中において、私たちはとどまって聖書を読むべきです。神のパラダイスに目を覚ますのです。深呼吸するのです。エデンのその故郷を懐かしむのです。心が現れるのです。楽園の回復を期待するのです。そのように書きました。今も自然界の美しさを感じます。が、初めの頃のエデンの園は口に表せないほど素晴らしいものでした。私たちは今もこの世界で理想郷を作ろうとしています。恋に落ちて結婚するとき、新しい仕事に入るとき、家を建てるとき、旅行するとき、新しいアパートに引っ越すとき、家内は私たちの半山のアパートをリゾートハウス空の鳥と呼んでいました。人生に失望しながらも、はじめの楽園、エデンのその、エデンの故郷の思い出の何かが残っているからです。思い出があるのです。作り主がいると、なんとなくわかるのです。でもまた、今の世界、世の中は何か変、何か足りない、何かを失ったとわかるのです。アウトラインの2を見てほしいです。アウトラインの2。創世記3章、楽園をどのようにして失われたのか。まず、サタン、悪魔が人間を誘惑し、次に人間はそれに乗っかったのです。2章の、すみません、3章。三章の十六節から十七節。あ、二章ですね。すみません。二章の十六節から十七節。神様は何でも食べてもいいと言いました。だが、一つの木の実だけはダメだと命じました。人間には 99%、その時は 99% 自由でした。神の恵みは豊かに豊かにありました。一つだけ許されませんでした。でも、サタンはまず、人間に神を疑わせました。疑わせました。一節後半、創世記三章の一節後半、あなた方は、そののどんな木からも食べてはならないと神は本当に、本当に言ったのか。嘘、そんなことを言ったの？今もすべての問題の根っこは神の言葉と恵みを疑うことです。 今もすべての問題の根っこは神の言葉と恵みを疑うことです。神はあなたの最善なんか考えてないよ。神なんか信頼できないよ。次に、サタンは人間に面と向かって嘘つきました。面と向かって。四節、あなた方は決して死にません。神様の言葉を完全に真っ向から否定しました。そして六節、人間は神様の尊い言葉よりもサタンの嘘の言葉を信じ、木の実を食べてしまいました。このようにして人間は堕落したのです。難しい言葉で現在と言います大元の罪です。そしてあなたも私もアダムたちと同じことをしたでしょう。アダムとエバのしたことは常に私たちのうちに生活に再現され再生されるのです。そのこの罪の DNA はみんなにあるのです。私とあなたにも背信の遺伝子があるのです。私たちみんなは、悪いのは自分ではなく他人であると思うのです。他の人を責め、指を刺すのです。でも聖書は真実です。あなたが、私が罪人です。と真実に語っています。私です。私です。イギリスの雑誌タイムズが有名な作家たちにこの質問を聞いたそうです。英語で What's wrong with the world? この世界、この世の中の問題は何ですか?クリスチャン評論家 G.K. チェスタートンはこう答えました。アウトラインにあると思いますが、Dear Sir, I am yours, G.K. Chesterton. 背景、私です、私です、私が問題です。G.K. チェスタートン、そのように手紙を書きました。短いですね。でも真実です。このように聖書が断言しているのです。私たちは罪人。あなたは罪人。私もそうです。アダムたちの罪は今の私たち、いや、私、ダビデにどのように現れているのでしょうか。私の罪、ジャンカーの罪、心の偶像は何でしょうか。私はしばしば神よりも痛みのない居心地いい生活を好むのです。また権力を慕う心があるのです。私が中心になり人をコントロールしたがるのです。また私の大きな偶像は人の称賛です。人の目を恐れる。神様を恐れ愛するよりも、愛されていることよりも人を気にします。神の愛よりも人の称賛を慕うのです。神よりも他のものを愛する心の偶像があるのです。妻とその称賛を偶像化してしまうのです。今日はするかわかりませんが、メッセージの後、どうだったかいと聞いて妻の称賛を得ようとするのです。神様の愛よりも、神様の見舞いでメッセージするよりも、人の称賛を、妻の称賛を得ようとする、そういう時があるのです。でも、私だけではなく、あなたにも、似た偶像や罪があるのです。その心を聖書が言ってるのは建前を捨て、主の前で隠す必要はない。わかってます。その罪を、偶像を正直に認め、 悲しむのです。悲しむ。私たちの日本の社会には問題や罪を隠す傾向があるのです。臭いものに蓋をする。悪臭のもとを立たないで、蓋を閉めて悪臭が外に漏れないようにするということが、から来ることわざです。私たちも自分の罪という問題に根本的な解決をしないで、一時的な手段で他人に知られないようにする心があるのです。でも聖書は人類の私とあなたの問題や罪の性質を明らかに語っています。自分に神の前に正直であるように聖書は命じています。人間の罪の悲しい結果は何ですか？アウトラインにありますが、一言で難しい言葉で阻害、阻害。私は普通に使わない言葉です。良い神様から良いものから離れたのけものにされた状態を意味しています。人間が作り主に対し敵を持ち、敵対するようになった状態です。人間が持っていた元々の自分を、楽園を失ってしまう状態なのです。失楽園。失楽園。八節。八節。アウトラインにもありますが、作り主から私たちの心が霊的に引き離された状態です。心が。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて、園の木の間に身を隠した。神様と親しく歩んでいたのに、罪によって神から身を引いてしまったのです。間違った遠慮となったのです。このような神との距離は、実は今も、私たちみんながとても感じていることです。十節後半、本来の自分から心理的に、霊的に、今度は心理的に、気持ち的に引き離された状態です。私は裸なので恐れて隠れました。神から離れると本来の自分を失い、恥を感じ始めるのです。私たちは今も罪の結果の恥を感じているから、自分を常に隠そうとします。恥、怒り、心配、恐れ。私はしばしば前は鬱と戦う時がありました。今も時々あります。鬱。また、私たちはありのままの自分の罪を認められないのです。聖書が言っている自分は OK ではない、人は OK ではない、自分に罪があると実は心の底で分かっているのですがね。アウトラインの12節前半、互いから社会的に、互いに社会的に引き離された状態です。人、アダムは言った。あなたが私のそばに置かれたこの女が、他の人を裁き始めているのです。女はね、男はね、と思う時がありますね。私たちは自分の利益を先にしないで人に純粋な愛によって関わることは稀です。私たちは自分の利益を先にしないで、 人に純粋な愛によって関わることは稀です。戦争、虐殺、犯罪、人種差別、セクハラ、争い、憎しみ、第二次世界大戦のドイツのユダヤ人虐殺、アメリカの広島、長崎の原爆、日本の南京虐殺、身近では家庭内暴力、いじめ、偏見、家庭、仕事、教会の主な問題は人間関係です。16節見てください。16節。自然から肉体的にも離された状態です。肉体的にも、社会的に、霊的に、心理的に、肉体的にも離された状態です。あなたは苦しんで子を産まなければならない。17節後半。あなたは一生苦しんで職を得なければならない。私は3回ぐらい立ち会いしましたが、子供を産むときは大変ですね。子供を産むとき、働くとき、肉体的に大変です。そしてそこで終わらないのです。人間は自然と敵対して、自然は壊れていっているのです。温暖化、地震、病気、飢餓、死、貧困、現在のコロナ。これは、アダムとエバの罪の厳しい、悲しい結果です。こうやって、アダムとエバはまた私たちは、楽園を失ったのです。失楽園。失楽園。23節。そこで神である主は人をエデンの園から追い出された。人は今も自分自らの罪によって常に締め出されているのです。自己を中心とする私とあなたも排除されるべきです。回復の希望はあるのでしょうか？回復の希望はあるのでしょうか？望みはあるのでしょうか？神様は私たちの罪を指摘し、問題を指摘し、そのままにしたのでしょうか？診察はこれです。人間には罪という重い病がある。ですから症状はひどい。作り主と人との距離、あらゆるものの破壊でも、的確な診察があれば、的確な治療もあるはずです。罪の深さをわかると、崇高な神の救いが必要であるとわかってくるのです。破医者を避けます。癌に赤チンや包帯はあまりにも無茶です。存在する真の魂の医者、すべてを回復する方、そのお方に治され、癒されなければなりません。どう癒されるのでしょうか？楽園はどのようにして取り戻されるのか？罪や悪に対しての希望は何でしょうか？創世記3章、15節。創世記3章15節後半を見てください。そこに希望があるのです。ここに希望があるのです。ここに福音があるのです。はじめの福音とある学者は言っています。彼は、お前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。彼はお前の頭を踏み砕き、 お前は彼のかかとに噛みつく。神様はサタンに語って裁いているのです。彼、主イエス・キリストはお前、サタン、罪の一番の黒幕で要因であるサタンの頭を踏み砕きとあります。蛇の頭を潰すともうダメです。以前、私たちが子供と一緒に高瀬に住んでいた頃でした。突然、家内の那穂が叫びました。蛇。小さなマムシでした。それで那穂はハンガーで蛇の頭を叩き、致命傷を与えました。救い主イエス・キリストはサタンに致命傷を与えるのです。それによってサタンの支配は滅ぼされ、作り主の素晴らしいご支配が建てられ、新しい楽園、新天、新地が設けられるのです。でも、どうやってサタンの頭を潰し、新天、新地が設けられるのでしょうか。15節の後半。お前は彼のかかとに噛みつく。お前サタンは彼のかかとに噛みつく。負けるが勝ちです。皆さんよくご存知の通り、十字架上でイエスは負けることによって勝ったのです。十字架上でイエス様は負けることによって勝利したのです。十字架上で主イエスが、そのかかとがサタンに噛みつかれ、いわゆる負けることによってサタンの頭を踏み砕き、主イエスはサタンに勝利するのです。主イエスが死に復活することによって、私たちが回復され、楽園に回復されるのです。アウトラインにあると思いますが、マタイの27章46節。マタイの27章の46節。我が神、我が神、なぜ私を見捨てになったのですか。そのように十字架上で、主イエス様が悲鳴を上げて叫ばれたのです。主は、十字架上で、私たちの代わりに疎外され、疎遠されたのです。私たちの尊い救い主は十字架上で、私たちの代わりに疎外され、疎遠されたのです。我が神、我が神、なぜ私を見捨てになったのですか。それによって、私たちは神に受け入れられ、里帰りし、園に帰ることができるのです。十字架によって、私たちは作り主に帰るのです。主イエス・キリストに帰るのです。十字架のふもとにひざまずくのです。ぜひ、今そうしてください。天の父様、聖霊様が今働きますように、私の足らないメッセージを補い、どうか、まだ誠にイエス様を信じていない方がいれば、今、罪を訴えてください。また、その方の心の内にイエス様を高く上げてください。身代わりの十字架を、どうか、その方に語りかけてください。私たちみんなに、主の十字架のもとで、クリスチャンとして、新たに、へりくだるように、十字架のもとで、恵みが、一番低い十字架のところで、恵みが豊かに流れるということを覚えますように、主イエス様の皆によって天の父様、 御霊によって働いてください。アーメン。